皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク前からいろいろ詰めていた話、まあ基地化のね件もそうなんですけど、少しずつね動き出してきて、まあやっとゴールデンウィークが明けたかなっていう感じではありますね。で、まあこうね、基地化っていうと結構簡単にねできそうな、ね、感じはするんですけど、まあいろいろねそう簡単にはなかなかうまくいかないっていう部分も ね正直あって、この辺をどうやってねクリアにしていくかっていうところをね一つ一つ潰していく感じではありますね。まあ開業ねいつにするっていうのを決めてるわけじゃないんで、準備が整い次第っていうね感じです。なので、まあ、こうやってやってることがね、まあ、次にやりたいっていう人のためにねなればいいなと思って、いろいろコンテンツをこう貯めている状況ですかね。ただやっぱり都会でやるのとねこういう田舎ローカルでやるのはだいぶ、まあ、当然売り上げとかねそういったものも違うんですけど、まあ、僕の場合は最低限、ね、車の買った費用分ぐらいねは回収したいなというふうには思う。なので個数もね、まあ、当初言ってた100パックでいろいろ調べていったところ、実際にたこ焼き屋さんに行って話を聞いたところね、客単価もねだいたい1000円ぐらいということなんで、まあ、1000円だとうちの場合で2パックで1000円なんでね、16個ですか、8個の1000円、まあ、それでねやっていくような形、まあ、50パックだったら作れるかなっていう、いや100パックだったら作れるかなっていうところですね。ただ作るのにね時間も結構かかるんで、火力をね強くやってで短時間で仕上げるっていう方法もねなきにしもあらずなんだけど、そうなるとちょっとね粉っぽさが残るというかね、中がとろっとしないでタコの出汁も出ない、じっくりね焼くっていうのが美味しいタコ焼きの作り方なのかなというふうなことをね思って、実際にね何度か作ってて、いろいろこうソースを変えてみたりね、中の粉ですねその比率を少し変えてみたりとか、まあ、この辺が試行錯誤をしてね、やっていく感じなんで、まあ7月までにはできればいいかなと、まあ、そんなスケジュール感ではいますね。で、まあ本当にね、金額的にも普通の飲食店をやるっていうとね、まあ、犬器でやるっていう部分であればさほどかからないとは思うんですけど、まあ、犬器になるとね自分好みのものができなくなるんで、そういったところを、まあ、フルにスケルトンの状態からね自分のオリジナルの店舗にしようと思うとお金もすごいかかるんですよね。もう保証金だけで、敷金だけでまあ、20万の店舗で6ヶ月分で120万でそこに改装費300万、もうこれだけでね420でしょ。そこから厨房機器を揃えて200万、もうそうなるとねやっぱり1000万ぐらいパッとかかっちゃうんですね。で、まあ、撤退する時も今度はそれを厨房機器をねもう売ってそれを多少のお金にするって言っても、まあもうやめるところのね、機械を買うっていう人も、まあ、店舗とかね業務用のそういう厨房を扱っているようなとこも言い方悪いんですけど足元見るんですよ。だから本当にね10万円とか15万円でコールドテーブル、ね、テーブル下の冷蔵庫とか買ったとしてもまあ1万円だねとかね、そんな感じになっちゃうん ですね。だから本当足元見られるっていう。で、まあキッチンカーの場合は、まあ中古もありますしね。もちろん店舗よりは随分規制を受けることになります。まあ、作れる品目がね、限られたりとかするんで。で失敗した人のね、例とかも結構いろいろ見てきてるんで、まあやっぱり田舎でやる分にはそのリスクはね、すごく高い部分ですよね。じゃあだからといって都会で成功するかっていうと、もう先行者がいますんで、自分なりの人脈を使って、そこに車を停めさせてもらえるかっていう、とにもかくにも出店先っていうのが、なんかキッチンカーのまず始めるための掟みたいな感じですかね。まあ移動できるね、アクティブに動けるっていうところがいいところなんで、まあ知ってる方もいると思うんですけど、ホリエモンがね、大樹町で小麦の奴隷とかっていうをやって、で沖縄でねもうやってます。45台かな。で1日にね20カ所ぐらい回るらしいですね。でそこで、全部売って帰ってくるみたいな、まあそういう感じのね、ビジネスモデルだそうです。まあどちらかというと、イメージしている、皆さんがイメージしているのはスーパーで焼き鳥とかね、そういうものを、焼き鳥屋さんとか、何があるか、うちの近くはね焼き鳥屋さんが多いです。でも鳥って肉の中では一番リスク高いんですよね。その食中毒とかね、そういうリスクが高いんで、だからしっかり焼く、まあしっかり焼くとこれがまたうまい具合に焼けるのかどうなのかっていうところがあって、あと他のものはね、その食中毒のリスクっていうのはあまりない。しっかり加熱をしてあげるっていうところがね、一番のポイントかなと思います。まあ、たこ焼きなんかは今度ね、もしたこ焼きを食べる機会があれば、一個中を割ってね、そのタコがどんな状況かちょっと見てもらうと、しっかりタコがね膨らんでいるか、膨らんでいるとね、タコの出汁、タコの味がしっかり出るんですね。それにはやっぱり時間をかけないといけない。一気に焼き上げてしまうと、中がトロトロじゃなくてドロドロで、タコも微妙と。まあもちろんどこにね、どこのタコを使っているのかっていうのも結構ポイントではあるんですけどね。だからいるものとかね、なんかいろいろこうちょこちょこ買ったりね。今はプロパンガスがね、ちょっとなかなか探してるんですけど、プロパンガスに充填してくれるところがね、なかなかないと。これをちょっと解決しないと、まず前に進まないと。まあ出店場所はね、僕の場合はもう決めちゃってるんで、家の裏でやるっていうね。あとは、どちらかというとイベントというよりは、ボランティアで車走らせて、食べてもらうと。まあ子供食堂みたいなところに行ってね、食べてもらうと。だからそこは、まあお金には正直ね、ならないんですけど、まあとはいえ、いろいろ食べてもらって、からじゃないと判断もつかないでしょうからね。あとは品質のクオリティの均一化。まあこれはフランチャイズでもそうなんですけども、この均一化っていうのがなかなか難しいんですね。どんなに調合を同じにしたとしても、その日の湿度とかによってやっぱり変わってくる。まあ、これはもう経験していかないとなかなか難しいのかなというふうにはね思いますけどね。ラーメン屋さんにね、結構札幌で有名なチェーン店が何店舗かあるんですけど、そこに行ってね、まあフランチャイズだからどこ行っても同じだろうみたいな感じで行ったんですけど、もう作り手が違えばね、味が違うんですよね。同じものを作ってるにもかかわらず味が違う。これにはね結構衝撃を受けました。だから実際にそうやって体感することっていうのは非常に大切で、まあ皆さんもビジネスをやるときにはね、まあ、僕みたいに何も、まあ、飲食をやったことは経験はありますけど、経験ないみたいな状態でいきなりねキッチンカーって始めて、 それでうまくいくのかどうなのかっていうところではありますけどね。まあそんな感じですかね、今のところ話が進んでるのね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりになります。それではまた。さっけ。